この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部部長です。このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて、まあお話しします。今日の新入部員ご紹介します。村松亮太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、こんばんは。どっちでしょう。新入部員村松です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ聞くタイミング人によるんで、
はい、
おはようございますかもしれない。
おはようございますもんね、はい、入れとかないとかもしれません
けど、
ね、
いわゆるおはこんばんにちはということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの村松さん、
はい、
実を言うとあの僕と地元が一緒なんですよね。
そうなんですよね。今日部長と
そうです。今日無理やりあの、うん、来てもらったんですけど、
はい、名古屋組んだり
まで。そうですそうです。部長といってもあれなんですよね。学校が同じなんですけど学年は村松さんの方が僕より1個上になるんですよ。
そうそうそう。なんで今日はね改まって敬語でお話しかけております。
先輩よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ部長。
部長なんかすいません。
部長部長。
いやいやいや、
はいはい、
こちらこそすいません。はい、ということで、はい、何話す予定なんでしたっけ村ん。あ、そうだそうだ、あのこのカフェは営業中なんですけども、はい、今日も
そうですね。後ろでざわざわざわ。
今日村松さん初めて来て、
はい、
どうでした。
そうですね。はあ、こういう
言葉が出てこないですよね。いや村松さん、
そうそうそう、
ポッドキャストもあんまり聞かないじゃないですか。
ポッドキャスト自体もね、そうなんですよ。
僕が初めてポッドキャストをその説明して、うん、なんであの時放送局を紹介して、ざっくりとした説明でここに無理やり連れてきちゃったんで。
そうそうそう。で今日なんかポッドキャストやるよっていうから僕もなんかポッドキャストのアプリを入れてこのなんであの時放送部を4話5話ほど聞いて。ちょっとだけ予習をして
予習で
ポッドキャストとはみたいな。
そうなんですよね。
なんぞやという、ね、
そうなんですよ。で今日村松さん何食べましたこのカフェで。
今日はね綾広報さんの定食をいただきました。
そうですね、はい、定食どうでした。
ささみのピカタピカタささみのピカタ。それで
全然イメージつかないんですけどピカタって俺は初めて聞いたんですよ。何ですか、どんなやつなんですか。
ピカタ自体はささみにこう卵をこう浸してそれを焼いたのかな、はい、
うーん、
さっぱりした味で
美味しそうですね。
そうですそうです。
でもいつも食えないんですよね日替わり定食なんで。
ああそっか、ピカタは今日だけ。
そう、今日は食べれますけど、
うんうんうんうん、
いつもは違うメニューなんでまたピカタが出てくる
のはいつのことかと、はい、
ぜひお越しください。はい、
ちなみに部長は今日は
僕今日欲張ってカレーとハヤシライス食べたんですよ、うん、僕どっちも食ってなかった。
色違い
みたいな。そう、どっちも色違いじゃないですよ。
色もさほど
変わりないですからね。いや美味しかったです。僕食べたことなかったんで食べたいなと思って今日は大好きな、そう、大好きなグラタンを我慢して、
はい、
食べたんですよ。
ちゃんと予習してきましたんでね。
そうそうそうそう、
グラタン食べてるっていう情報も。
いや、
まあ、グラタンとカフェオレを頼むっていう情報。
なんか僕イコールグラタンとカフェオレの男みたいになっちゃうんですよ。そうなんですよ。で僕村松さんと、うん、学生時代は全然お話しする機会ってなかったんですけど。
そうだね、僕も部長のことは存じ上げなかったというか。
そう、はい、まあ、学年も違うんで本当に全然関わりもなかったんですけど、
うん、
なんでそんな2人が、また出会ってこんなカフェに来たかっていうと、
ね、ポッドキャストやってると、
はい、ちょっと村松さんがだいぶ、うん、すごく不思議な生き方をされてるから。
お互いに、
ね、いや僕もそうなんですけどね。そうなんですよね、うん、たまたまその職場の方で一緒にお仕事させてもらう機会があって、うんうん、あ、村松さん見たことあるわって思ったんですよね。
そう聞いたらなんか同じ中学校の
一個下じゃん
みたいなっていう話で、う
ん、そう、いやでも僕学生時代の頃の村松さん覚えてますけど、
うん、
目立ってたと思いますよ。
あ、本当に。
まあ今とそんなに変わらず、
うん、
なんか知的で学級委員長とかやってそうな、
そのタイプ、
うん、そうですよね、
そのタイプ。
もう あの見た目からは狂った生き方をしているようには見えないですけど、え、どういう、え、今何をされてるんですか。
今ね、あの地域おこし協力隊っていう
地域おこし協力隊、うんうんうんうん、
まあ、聞いたことある人もいるかもしれないですけどね
いるかな、
いますよ、
いるかな、はい、
あのね、総務省の、一応総務省の国のやつだからね。そう、
あ、ちゃんとしたなんか活動、え、どういうことをやるんですか。その、あ、
なんか田舎とか過疎地域みたいなところに、うんうん、その地域の外から人を、採用して、そこで地域活動をしながら、その人自体もその地域に定着して、そこでその協力隊終わった後も生活していってもらおうという、
あ、
そういういわゆる地方創生とか、
はあはあ、若者を地方に、
あ、そうそうそうそうそう、
来てもらうためにっていう、
そういうことですね。
ことですよね。でも村松さん、うん、なんか忘れてません？僕らの地元もクソほど田舎じゃないですか。
クソほどじゃないよ
僕らの田舎も相当ですよ。
そう、プチ田舎から田舎に来た。
あ、そうですよね。いや、本当に人口が、うん、減っちゃってますし、
あ、そうそう、
人口なんかより鹿とか猿とかの方がいるくらいの地域に僕らいるんですけど、
うん、
そうですよね。村松さんみたいな方が来てくれてすごい助かってるんですよね。何を、うん、最近だと何をなんかお手伝いしというか、あ、したんですか。
最近だと何、小学校、
うん、
そこの地域に一個だけしかない小学校のとこに行って、なんて、地域コーディネーターっていう肩書きをもらっちゃったんだけど、
へ、
学校の授業の内容をこう地域の人を呼んでやったりとか、地域の行事に学校の子供たちを出したりとか。
あ、なんかいますね、そういう、
そういう人、
そういう人、うん、学校に来て、あの、なんか子供たちにいろいろなんか畑仕事を教えてくれる的なやつですよね。そういうやつですよね、うん、え、村松さん何を教えてるんですか、子供たちに。
僕自体は教えない。
あ、そうなんですか。
要はその地域の人たちが先生になってもらうっていう、その、なんだろうな、そう、取り次ぎを
する。バイヤーじゃなくて。
コーディネーターです
ね。そっかそっか。え、でも村松さん自体も何か、したりし、
うん、
するんですよね。
ね、もう、その、地域おこし協力隊っていう仕事とか、地域おこし、みたいな生き方っていうか、うん、その、今若い人は割と田舎っていうのが注目してて、そういう生き方を求めてるんだよっていうふうなことを伝えたりっていうことをして、あとは剣玉を教えてる。
剣玉を教える。さっくりとすごくキャッチーなこと言いますけどそうなんですよね、村松さん、うん、あれなんですよね、けん玉得意なんですよね。
そうそうそう、今マイクの反対側の手でけん玉を持ってる。
いや、さっきも見せてもらいましたけど、うん、もうラジオじゃ表現できない、
伝わらないですね
なんかいろいろするんですもん、
音だけでも楽しみください。なんか
くるくるくるくるくるくる、
はい、
やるじゃないですか。
そうそうそう。
え、何段でしたっけ。
準初段。
準初段、それすごいんですか。どんなもんなんですか
一般的にはピンとこないです
よ。ピンとこないですよ、全然わかんないですもん。
10級始まりの10級から1級があって、その上に準初段があって、はい、その上に1段初段があって、
はい、
10段までやるって感じ。
え、ちなみにこれ、
あ、トメケンね、トメケン、お、
トメケン今これ何級ですか。俺
トメケンは、6級。
6級
6級です。
あ、6級5級ってて上がってって、うん、準初段になるんですもんね。ああ、道のり長いわ。今僕もあの ぶっつけでトムケンだった
よく入ったね
今ねびっくりしたんですけど、うん、ちょっとうろたえましたけどね。そうそう、
さっき散々練習したけど
そうそう、できなかったんですけどね。
本番でね、うん、
そうな
の。何の話だっけ。
地域おこし協力隊、
はいはいはい、でけん玉やってるってことなんです。
え、どういういきさつでそういう生き方になったんですか。
うん、そうだね。まあ、仕事を辞めて、ちょっと半年くらいフラフラしてて、どうしようかなって思った時に、面白そうだなって思って。
ああ、なんかそういうインターネットか何か、ね、
あ、そうそう、それこそネットで見て、あ、なんかこういう面白いそうなことがあるんだと。で、たまたまその時、ちょうど募集してて、まあ、割と近場だったから、とりあえず応募出してみたら、そのまま来ちゃったって感じ。
ああ、うん、そうなんですね。
そう。
面白い、
因果な
もんで面白いことですよね、
うん、
だってこのずっとここに、あ、ここにっていうか、その今いる地域に居続けるわけではないんですか。
でもこの協力隊っていう仕事自体も任期が3年までなんだけど、 まあ、その後はもう自分で頑張るっていう方向になるんだけどね。でもそれでも今のところでやってきてたらいいなとは思うね、う
ん、いいとこですもんね。
うん、そうそうそうそうそう。
そう、僕らのいるところがあの大井川鉄道って言って SL が、
そうそう、毎日走
って、まずいですか、これ言っちゃ
いいんじゃない、
いいですよね、うん、地域おこし協力隊、
むしろ言ってしまいたいぐらいぼや、今ぼやかしてるけどぼやかしていくのかなこのままって、
いやいやいや、僕も言っちゃまずいのかなと思ってちょっと迷いながらゴニョゴニョ言ったんですけど、うん、そう、そうそう、そう、SL が走ってて、うん、あれなんですよね、トーマスも、ね、日曜日だけなんですか、
それは言っていいの、その著作権とかな、大丈夫なの、
トーマスは大丈夫じゃないです、
あ、大丈夫、
トーマス、そうなんだ、ね、そう、そう、うんうん、ポッドキャスト歌っちゃまずいんですよ、
あ、曲とはダメ、
そうなんですよ、うん、あの著作権があるようなものはまずいらしくて、
トーマスもあるけど、
トーマスもあるけど、あれは肖像権、
トーマスの歌は歌っちゃいけないんだね
あれ人じゃないから大丈夫ですか、
うん、そっか、物語のね、象徴ですから、
そうそうそうそう、へえ、うん、そうなんですよ、うん、さてどうしましょう、
さてここに来て、え、逆に君はなんで今
何ですか、僕はいいじゃないですか、
なんで今こういう
僕いいじゃないですか、
ダメ掘り下げちゃ
う僕の話はいいですよ、
ちょっと学生時代の黒歴史とか聞きたい
黒歴史しかないですよ
ちょっと聞きたかったけど、
ちょっとね、あの恥ずかしい思い出しかないんで、はい、今ですらちょっと思い出してあーってなるんですかね
わたわたしてますけどね、
はい、はい、ということで、あの僕らってまあ、うん、いわゆる普通の生き方とはちょっと違う生き方ってしてるじゃないですか、
ね、うん、テンプレートとは外れてるかもしれない、
そうそうそうそう、うん、いわゆるなんかサラリーマンじゃないですけど、うんうんうんうん、その定時に一定の場所の会社に行って、うん、まあ残業なりなんなりをしてお家に帰ってみたいな生活、まあお家には帰って、
まあまあ
するんですけど、ね、うん、ちょっと変わった生き方をしてるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で生きるっていうことについて、うん、ちょっと僕考えることがやっぱりあるんですよ、僕も
あるね、僕もある、
そう、なんかこういう生活、まあ、うん、変わった生き方してるとこういう生き方し続ける年を重ねてきますけど、うんうんうんうん、いいのかなとか
思う
じゃないですか、
いつまでこれができるのかなっていうのは思うよね、そうそうそうそう、
やっぱり先はないですし、うん、保障された生き方をしてるわけじゃないので、
そうそうそう、
スリリングというか、
うん、
日々楽しいっちゃ楽しいですけど、うんうんうん、
見通しが持てない部分はあるよね、
やっぱり不安になることもあるじゃないですか、うん、村松さんってどうです、うんうん、その今後自分がその地域今地域おこし協力隊で活動されてますけど、うん、どうなっていきたいみたいなものとかってあるんですか、
あ、あるある、それはあるんだけど、なんかね、こうつどつどその時その時なんかこう興味っていうかね、悪く言うととりあえず未来のことには蓋をして、
先は見ない、
今の興味にこう振ってってるっていう感じなんだけど、悪く言うとね、まあ、よく言えばあの時代に合わせて変化してる、
あ、いやでも僕思うんですよ、うん、その例えば、まあ、僕らそういうタイプじゃあんまりないですけど、うん、先のことが不安になる人って、うんうんうんうん、例えば定職についていたとしても、うん、多分心配なんですよ、
あ、そうだね、
当然僕らみたいな生活したら、うん、その先、あの次の日のことだったり、うん、1週間後の仕事がわからないわけじゃないですか、うん、だから心配になったら、うん、キリがないくらいの、うん、本当生活、
お金がいくらあってもっていう状況、そうそうそうそう、
だと思うんですよ、
そうだね、
だから、
うん、
僕何が正しいかって、うん、わからないですけど、うん、僕らにはまあこういう生活が合ってるし、
そうだね、まあ、その都度その都度そこそこ幸せというか、う、楽しいというか、
なんかこの先に別に不幸せが俺待ってるとも思えないんですよ、
うん、
先は見えないんですけど、
そうだね、僕もそん
なに逆にこう、なんて言うんでしょう、困るビジョンすら湧かないっていうんですか、
うんうんうんうん、まあ、楽天的なのかな多分、ね、人を絡めたら、ね、こいつらやべえだろって思うんだろうけど、
多分本当普通じゃないから、
そうそうそう、いい、そうだね、いい、やってる本人たちはね、そんなに不安を感じてないっていうのは
でもやっぱり言われるじゃないですか、
言われる言われる、
なんか、え、そんなんで大丈夫なの、
そうそう、
今後どうするのみたいな、もうちょっと考えたらみたいな、ありますよね、
あるあるある、なんて答えてるその時、 それこそ僕協力隊、地域おこし協力隊って任期3年だから、ああ終わった後どうするのとよく聞かれるんだけど、もうその辺でフラフラしてますって答えて、で逆に相手に委ねてる。フラフラしてますけど、どうしましょうみたいな。僕はフラフラしてますけど、皆さんどうしましょうみたいな感じ。
でもそうですよね、うん、でも僕思うんですけど、定職についてる人も、
うん、
その1年後どうなってるかって分かんないじゃないですか。
分かんないよね。今割と大きな会社もね、うん、どうなるか分かんないみたいな話聞くし、
うん、だからなんかあんまり変わらないんじゃないかとか思うんですけど、
ね、どういう状況でも心配な人は心配っていうことね、うん、
そうだから僕が定職についてても、うん、いや俺来年のことは分からないって言ってる気がするんですよ。だからまあ別に楽しいですよね。
うん、いいよ、こういう暮らしもいいよ全然。
うん、
うん、
なんか若い人たちって、うん、僕らが若い頃から言われてますけど、
うん、
そのなんて言うんでしょう、将来のことに不安だったり、将来のことの不安だったりとか、
うん、
そのやりたいことを見つけられない子だったりとか、
うんうんうん
うん、いるじゃないですか。
うん、そうだね。
なんかそういう子たちに変わった生き方をしている僕らだからこそ言えることってあるんじゃないかなって思うんですけど、今どんな子、若い子が どのくらい若い子が聞いてるのかってわからないんですけど、
就活生ぐらいの
時聞いてるのかな。でも、ね、それこそ行き迷ってる30代とかでも全然いいと思うんですけど、なんかあります、なんかそういう人たちにかけてあげられる言葉というか。
そうだね、うん、割と死なない。
うん、確かに
割と死なないよ、
ていうか割と楽しいし、
うん、
割と困らないですよね。
うん、多分そう、その今その困ってるというかね、うん、悩んでる人たちがその悩んでることっていうかな、まあ、仕事を辞めるとしたら仕事を辞めても、うん、多分死なない、
うん、そう、それに僕思うんですけど、うん、やりたいことがあるけどそれで生きていくことができないっていう人ってたくさんいると思うんですけど、確かにやりたいことだけやって生きていくって難しいけど、やりたいことをやりながら生きていくことはできるじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう、
そうだから、うん、なんかそんなにもっと視野なんか追い込まれれば追い込まれるほど視野って狭くなるけど、なんか一歩引いてみると割と適当に生きている世の中ですよね。
割と世の中ってそう。
なんか俺結構許容されてると思うんですよ、
うんうんうん、
適当に生きることを、
うん、
そうだからなんか人生楽しもうぜっていう。
そうだね
そう、もちろんサラリーマンを、うん、否定したいわけじゃない、
俺それはそれで素晴らしい生き方というかね。
そう、それもそう、うん、なんであの時放送局 の、うん、ジョンジさんデストロイラジオっていう番組で、
うん、
そういう話をなんかそういう話をしてたのか分かんないですけど、
うんうんうん、
俺らはそういう人たちのおまけで生きてるっていう、
ね、
おっしゃってたんですよ、
うん、
俺本当にその通りだなと思うんですよ。僕が適当に生きてるのは、生きていられるのは本当にちゃんと頑張ってお仕事されている方々の
そうだ、ね、
おまけで生きてるから、
もう資本主義にあんまり参加してないから、
そう
その資本主義を支えてる人たちありきの。
いや本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。なんか大きなことを言ってしまいましたけど悩んでる皆さんも
調子こいてすみません、本当に
今後も お体に気をつけてやって
お仕事頑張ってください。
すみません お仕事中の方もいるかも。
そうですね、はい、もうやめときますか。
この社会派の番組、ね。
そうそうそう。これ以上はね、なんか反感も同じくらい買ってしまいそうな気がするんで、やめましょう。すみません。なんか
危なかったな。
不快に なられた方がいらっしゃいました。本当申し訳ございませんでした。
謝罪してます、
はい。はい。楽しくいきましょう。
そうです。
はい。ということで、
僕らみたいなのがねいるっていうのを知っててもらえればね。
そう
ちょっと下を見てもらって。
そうそうそう。下でなんかやってらみたいな感じですよね。
下でなんかやってるわって見てもらえばね。
はい。いや今日は村松さんに来てくださ村松さんに来てもらったんですけど、何か村松さん の、 その活動だったりとか、はい、見たり知ったりする方法ってあります？
僕一応ブログをやってるので、
はい、
それこそフルネーム本名顔出しでやっております、
うんうん、村松亮太郎さん、
村松亮太郎さん、そうですね、はい、あ、村松亮太郎さん、はい、
サインがないですか？で
検索してもらえば出てきますし、
はい、
そうだな、あと何出てくるかな、うん、
でもなんか 村松亮太郎で出てきちゃうんですもんね。
出てきちゃうね。出てきちゃうんで。
じゃあそんなに難しいこともないかと思うんで、はい、もし興味のある方がいらっしゃったらぜひ見てみてください、はい、それこそ地域おこし協力隊の活動だったりとか、まあ、わかることもあるかなって思うんで、はい、今の若者たちこういう生き方もあるよ
っていうのね、
はい、それじゃあ
こんな生き方もあるぜっていう、
そうですね、
はい、大丈夫だぜ、割と死なないぜっていう感じでで
も勉強は頑張ろうねっていうことで ね、はい、勉強しといた方がいいですよ。僕勉強してなかったから言えるけど、
仕事も仕事
も、いや本当勉強はマジでしといた方がいいです、うん、はい、じゃあ今回は
もう締めるかと思ったけど結構話したね
いや本当そうですね、はい、今回はありがとうございました、
はい、もちろんどうもどうも、
はい、それじゃあ皆さん、ま、さよなら、はい、
さよなら、気絶すんなよ。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元井カフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
Thank you.